が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
なんと
なんとなんとというわけ
で間がいいですね。
いやいや、やっぱ新人研修ですよ。い
やいや、ね、はい、
まあ、あの2週も続けて新人研修の話をしようと言いながら、どんどん枝分かれをしてしまってですね、
はい、僕新人研修って聞いてね、言おう思って言えてないことはこの三種のようにまたあったんやけど、
お、いや、ついに、
でだって僕研修って僕の真骨頂じゃないですか。
ビリーさんの専門ですからね。
新人研修の、はい、それこそ入り口とゴールって何かご存知です？
入り口とゴール、
うん、絶対的に。どんな、僕も30年間新人研修あっちこっちやってるけど、はい、新人研修ってね、入り口はこうしてほしい、
はい、
で出口はこうしてほしいっていうのはどの企業に聞いても同じなんですよ。だから僕、ふみちゃんが最初と最後やるのは、
はい、
ああもうぴったしだって僕の頭にやるの。
へ
え。神田さんの答えはね、
はい、
入り口はその気にさせること。
なるほど。
出口は本気にさせることなんですよ。
ああ。
でその間の元気を持って、勇気を持って、で、やる気にさせると、この3つが僕とかバタちゃんのやり方、その部分なんですよ。だからふみちゃんはその気にさせるのうまいし、
確かに、
その間に勇気を持って、はい、元気を持って、
はい、
でやってみよう、やろうっていう、やる気にさせて、はい、最後本気にさせて出ていく時の本気の締めくくりまた、うん、ふみちゃんがやったら、
うん、
もうこれで新人研修定義丸ままいけてるんで、
うん、
うん、
なるほどっすね。
僕ね、その気にさせるのは得意やけど、結局最後本気になってよっしゃーっていう部分が、はい、なかなか難しいから。
なるほどですね、
うん、でもそれをこう分担に分けてやっていくと、
うん、
ぴったしだと思う、
うんうん、
なんか紬の縮小版みたいな、
は
い、
それ
感じですよね、前の版
は。
具体
的にどうやって聞いたらいいか、どうやってこう伝えたらいいかっていうのを僕とバタちゃんとでやった後、
そうですよ、ね、
ね、みんな聞いてやろうっていう、ね、うん、それをどれだけ自分のオリジナリティを持ってやっていくかって言って、うん、ほんまやわってほんの気にさせたら、もうあとはほっとってもこの子たち集まっていくから。
うん、うん、
なんかあの新人研修とかって僕もなんかたまにちょいちょいやらせてもらうんですけど、なんであんなに緊張してるんでしょうね。
そうね、みんなね、
みんなね、もう全くよう笑わんし、
へ
ー、なんでそんなに緊張すんのって。別に、
なるほど、
俺怒るわけないね、怒ることもねえし、あれがあかんこれがあかんとか言う否定も何もせえへんで言うて、なんで鼻からみんなそんなにこわばってんの言うてね、いつも言ってまうんですよね。
あれね、ねばならないの世界やからと思いますよ、
本当ね。
社会人はこうあらねばならない、当社の社員はこうあらればならない、
なね、
だそれをふみちゃんが一発に覆してくれて、
ねばならないを消してあげる、
うん、あ、なんや、そうなんや、仕事って、それこそいつもふみちゃんが言ったみたいに、大人になったら仕事って楽しいんやでっていう、
は
いはい、その気にさえしていただいたら、
うん、あ、なるほど、なるほど。な
んか個人のさ、
はい、
みんな生まれ育ちも都会か田舎かとか、あんなもみんなバラバラなんやし、
はい、
みんなの中に自分史って絶対あると思うし、うん、でそれが仕事を通して生きてんのかなとかな思うね、うん、
はいはいはい、
うん、だってみんな、まあこんなこと言うとまた青年の市長コンクールみたいな。いや、なんでみんなあのスーツを着やなあかんのかとかね、
それ、
なんでみんな革靴履かなあかんのかとか、俺も朝の品川駅とか追ってみんな、なんでみんな一緒の格好してんねんやろってね、
うん、
うん、人バラバラやのに、うん、なんで一緒の格好じゃなければならないんかって、
う
ん、
はい、
しかもそれこそね、イギリスとかから始まったあのスーツというものがなんか、はい、世界基準になってしまったんですかね。昔の日本だったら羽織袴ですよね、
うん、
うん、なのになぜこのねばならないに皆があんまりこう疑いを持たんのかなとかね、
うん、疑いを持ってないんですかね。疑いを持っているもののねばならないだからしているみたいな、うん、 分かんないですけど、
ね、お前なんかいいよな、毎日パーカーとかさ、
ありがとうございます、
夏になったら短パンにビーチサンダルとかでいつも仕事してる
はい、
ほんまやな。
でもこの人ウォーリーなんてほんまいつおらへんなってても別に誰も気にしてないし、それである日突然3日ぐらい会社来へんかったりとか、
はいはいはい、
ちょっと家族とちょっと遊びに行ってましたとかね、もう休みという観念もあんまないよね別にな。
ですね、
うん、
ですねか。
いや本当に、
僕が帰ったりするとちょっと社長明日ゴルフ天気良さそうですし、こいつらのこのうちの社員たちの中には有給休暇とかなんかああいう感覚とかもまるでないよな。
ないです、ないです、うん、
なんとなく今日はまあ昼からにしとこうかなとかね、うん、でもあ今日乗ってるから夜中までやっとこうかなとか、
そうですね、
すごい適当やよね、
ゆるいですよね、
出勤時間も退社時間も何もないしですね、
うん、
でも別にさすられてるかもね、自由にやってるんやろ、
うん、
自由ですね、
やっぱりその
大半事後報告です
もん、ああ事後報告、
大半事後報告
やっぱり今になって言うんですけど、さっき普通言うけどなみたいなね。
あでもやっぱそれはあれじゃん、はい、あのウォーリーがふみちゃんと一緒に いることが一番の幸せというか、一番そこが肝になってるからちゃうかな思うけどな。
僕はけどこう中村が何遍も言うてますけど、もっと誰と仕事するかやと思ってるんで、
うん
うん、だから中村文明と仕事がしたいって思ってる、それが楽しいですからね。
なあこの新人研修みたいなことも、
そう、ね、
じゃあ文明に通してなんか経営者と若者のマッチングできたらおもろいんちゃうかとか、なんかそんなもん大体始まりはウォーリーが考えたりすること多いんですよね。なんでなんかこれはこいつは夏になりゃうちの田舎のなんかこう川のね、川や山が綺麗なあんなところでああいうの手づかみとかあんなんしてよその子供らいっぱい集めてきちゃなんか遊び体験とかあんなもん何も儲からんけど真っ黒に日焼けして子供らと一日中遊んでますもんね。うちのおかんも言いますもん、あの子はほんまちっちゃい子供を手なずかさせるのほんまうまいわ言うて、一緒のようになって遊んでる言うてね、
ほんまにそれっす。
また夏、今年の夏またあの大杉田に川遊び計画しようか、またな
したいですね、
したいな、
あれはあれはおもろいですよね、
おもろいおもろい。であのゾーブやりたいな、ゾーブ、
ゾーブしたいっすね。
ゾーブって何？
ゾーブってね、
あの僕がニュージーランドで経験した、うん、あのアクティビティの一つなんですけど、いろんなアクティビティ体験した中で、うん、人生で一番おもろかったアクティビティです。
ゾーブっていうの、
ゾーブってね、あのこう要するにこう球体なんですよ、結構でかい球体、球体が二重構造になってて、
はいはいはいはい、
で内側の小さい空間と外側の枠の間はこうなんかこうバネみたいな、ゴムのバネみたいなのがこういっぱいワワワワってついててね、でクッション性非常に良くて、でその中の小さいあの球体の中に向いて、まあ言うたら2人ぐらいで入って、うん、お水もちょっとそこ入れて、
はいはい、
でそのまんまこう山を転がしていくんです。
ほうほうほう、
でコロコロ転がっていくけど、でも何も痛くも何ともないですよ、ま
あ、そんな球体あったらね、
でこうこのクッション性があるし、はいはい、で中に水も入ってるから、うん、もう上を下へで2人がもうくるくるなりながらわーわーギャーギャー騒ぎながら、うん、でずーっとこう山の中をこう蛇行しながら最後川っぺりみたいなところ見てジャーンって行くみたいな。
あ
もうこいつ、うちの子供らもそうやけど、もうめちゃくちゃおもろい。
めちゃくちゃおもろい、
大騒ぎしたと思うな、
めちゃくちゃおもろかったっすね。
でそれをそのうちの田舎のところでちょっと山のね、うん、一部をこう
切り開いて
切ってコース作って、うん、それでガキンちょっと主にそれでわわ大遊びさせて最後着地点川みたいなね、あんなんでなんか遊ばさせてやりたいなとか。
いいねそれ、
めちゃくちゃ
面白いな。
なんかもうゲームを忘れる時間を作ったりたいというかね、
うん、
なんか親がねこうって渡したゲームをね1日10分やとかね、うん、なこと言うてこうって渡したん親なんですから、うん、たまにはねお父さんこうだったやろって言ってたけど、うん、たまにはゲームよりおもろいもんをね 自然の中へ探しに行こうって、うん、で遊びを作れるねんいうのを、うん、お父ちゃんお母ちゃんと一緒になって体験させて、うん、で流しそうめんとかねあんなこととかいろいろして飯食わしてもう子供ら目ギラギラさせたのかみたいな、うん、でそういうのをまたあゆの引っ掛けとか、
ねはいはいはい、
あんなもん引っ掛けも面白い
いいなだって子供からゲームやめさそうと思ったらそれを上回る楽しいもん見つけるしかないもんね
そうそうもう取り上げたらもうね親と子の間に溝できますよ、
ね、
もっと面白いもん見つけたら子供はそのめっちゃ面白いことやりますから、う
んうんうん、それいいやん、
うん、あれまた今年は考えようねいろいろ
いやああいうの引っ掛けやりたいっすわやっぱり
お盆やな
お盆お盆にちょっとまとまった2泊3日ぐらいで、
うんうん、70人ぐらい来て70人対俺一人で対決してもいいよね絶対俺の勝ちやけど去年おととし去年おととしぐらいは去年おととしぐらい25人対1人みたいな感じでや
ったはいはいはい
でも25人で7匹ぐらいやったやろ
7匹っすね7匹も7匹も取れてないですよ
で僕1人で僕はもう1時間ぐらいでもうなんかもうちょっとえずいてきたしするか、まあ、小1時間でしたけどでも48度だったもんな
は
ああれはけど本当に面白い
で僕の撮ってるのを水中眼鏡で見てるだけでもね多分興奮しますよう
ん
もうブワー泳いでるやつをチャーンって瞬間で引っ掛けますからね、はい、何なんこれっていうのはね水中で見るだけでも多分感動しますわ
めちゃくちゃ面白い
で子供ら夢中になってやるもんな
あれ
ちょっと水中カメラこうでさそれ撮ったらそれ YouTube 上げるだけでも相当作
ってる撮ってあるんですよ
あ撮ってあるん
撮って上げてあるんですよ、うん、それはもうこうふみやきんチャンネルではなくて、うん、宮川村の谷口さんがしゃくりする時の映像を撮ってあるんですけど、なかなかのいい再生数ですわ、
うん、やろう絶対その面白いと思う、うん、
すごい面白い、
うん、
また撮ろう
おもろいっすね撮りましょうか、うん、夏はそれで
まあその夏に向けてあのパラオ
パラオはい
パラオ
パラオも募集して
してますはい
もう黒船カンパニー主催大人の修学旅行
大人の修学旅行今を生きるっていうようなことをテーマに
そうなん
はい
そんな
情報
そ
うこれ自己報告です自己報告です
盛大なテーマやね
まあ今までもう台湾ばっかりやったけれど
台湾ばっかり
ずっと台湾
ちょっとパラオのペリリュー島という島で、
はい、
あの第二次大戦中のもう激戦地域なわけですけど、そこで日本人がなんかパラオのパラオ共和国の方々の心に、うん、本当にこうなんかこう根ざすほどのなんかこう英雄話があるんですよ。まあまあこれは紬のねあれにも来てくれてる赤塚さんがその話をいつもねしてくれるんやけど、もうみんな涙涙になるパラオ共和国のペリリュー島のその現地にね、
はい、
ぜひちょっとみんなで、感じに
あいいですね
行こうよというの で、ね、また海とか超綺麗ですからねパラオは
めちゃくちゃ綺麗
パラオもあれなんでしょ、
はい、
あの向こうの現地のおじいちゃんなんか流暢な日本語喋ったり日本の歌歌ったりするんですよ ね
あるあるねもうご飯もうどんとかお寿司とかね
ほ
んま日本食普通に出ますよで芸者通りとかね
そういう芸者通り
通りもあってね看板も日本語で書いてある看板とかも結構あるし普通に走ってる車もパラオの国旗と日本の国旗と両方上げて走ってる現地の人らもおったり本当親日の国なんで
それいつぐらいに企画してんの
7月の4日から7月の8日ですね、
う
ん、
ほう8日間、
はい一応成田パッケージ成田発着パッケージ関空発着パッケージ
いい、ね、
で、はい、現地集合現地解散パッケージっていう3パッケージ、
うん、
用意してます
4日から8日
なかなかけどこうパラオって行かへんですよね一般の人って行きます、うん、
行かない
行ったことないですよね
俺聞いたんは確かヒューガとみたいなのが行ったって、はい何年か前に行ったの聞いただけでパラオって思ってたもん俺
5年前かな、うん、それ僕は赤塚さんに出会って、うん
はい、
赤塚さんにそのパラオの話をペリリュー島の話を聞いてね、うん
はい、
もうなんかめっちゃ感動して、
うん、
ほんでその2ヶ月後ぐらいにまたヒューガ2番目が 中学2年生やったかな、うん、でヒューが一緒にパラオ行こうかなんか分からんけど行くみたいな親子2人で行ったんですよね。またそれがまた楽しかったんですけど、うん、ヒューがほんまおもろくてほんまおもろかったんです、うん、なんかこう現地の子供らがねバスケットとかして遊んでんのホテルの部屋からわっみんな楽しそうやなとかつってねわーわー言うて子供らがやってるとこへあか俺も我慢できんわちょっと混ざってくるわとかお前混ざりに行くんな言ったらうんうんとか言ってねでも言葉通じへんぞ言ってきたら分かってるよそんなこと大丈夫や子供同士はとか言ってねほんでスーッと入ってくるんですよ。ほんでみんなと一緒になってワイワイ遊んでてね僕ねホテルの窓から見ててこいつほんますごいなと思いましたねあの時。でそろそろもうずっと遊んでるんで、うん、お前ホテルで夕飯頼んどってあるからなもう上がってこいやぼちぼち言うたら今もうそれ自分一人で行ってきて言うて俺こいつの家でご飯食べるからとか言うてねアホか言うて
すごいねやっぱり
すごい
彼は。
ほんであのツアーガイドみたいにベリリュウトイ君はちょっと船乗ってね、うん、30分40分いいかなだったりするそのツアーガイドみたいな人らとももうすぐ仲良くなってね、で一人もなんかブラジルのあのサッカーのネイマールってやついますでしょ、
はいはいはい、
あれにちょっと雰囲気似ててねあれネイマールっぽいよなとか言ったらもうそっからヒューがようネイマールみたいに呼び始めたらそのネイマールと船からさこう爆点とか爆中しながら海に飛び込んでいく美しさを競い始めてさもうそれだけでも現地の人らからもうみんなワイワイ言うてこう可愛がられてさどこででもこいつは誰仲良くなっていくなみたいな。だけど
できるわな
海の綺麗さとかはもう抜群やよほんまに
楽しみやわ。
この間2月に先月タイへ行って、
はい、
なんかパタヤとかってリゾート地って言って行ったけど、
はいはい、
もう泳ぐ気なんか全く起こらんぐらい全然綺麗じゃねえし。
えそうなんすか。
全然綺麗じゃねえよ。
へえ、それは何ですか。もともとあんま綺麗じゃないですか。それかもう経済発展とかで汚くなってきたとかそういう、
まあ、それもある。
それもある。どっちもで、
まあ、まあ捨てる人の方が多いっちゅうことやろうな。ゴミを拾う人よりも捨てる人の方が多いんやろ。
なるほどな。
それはもう昔のバブルの頃のねもう東京と同じような、
はい、
もう空気も汚くてね、はいはい、もう僕は周りにちょっとだいぶきつかったです。
うーん
きつかったけどまあゴルフでイーグル取った
から詳しくは先々週の話ね、はいはい、
でも最後の晩はあのてっぺんの大島も一緒に、
はい、
行っとってでてっぺんはあのタイにも店舗を5店舗出したんですよ。
すごいですね。
すごい僕ね感動しましたよ本当。なんかてっぺんで、
はい、
でそれね、まあ、5店舗のうちの2店舗行ったんですけど、うん、あの一番最初に出したお店っていうのが、まあ、開店からもう7年経ってきてるのに、うん、僕ら行った時ももう夜も結構遅かけやったんですけどね10時ぐらいだったかな、
うん、
もう満卓で、
へ
え、でもうねすんごい盛り上がりなんですよ、
うん、
ここでね去年 先月かなんか、 なんか2ヶ月か3ヶ月前のバンコクで今一番行きたいお店のナンバーワンに輝いたって言ってね、うん、
へ
え、もう超人気店、
うん、
7年経ってそこのお店年間で大体売り上げも2億上げるって言って、
すごいね。
でも働いてんの大半タイ人なんですよ、
ね、はあ。
だけどタイにはちょっとないっていう、まあ、あの独特のホスピタリティというかね、うん、かと思えばもう1店舗行った店は例えば日本人がなんかタイに行って1日2日3日ぐらいまではまだタイ料理とかね、
はいはいはい、
まあ、あんなもんもまあ珍しいテクオカーもあるかわからんけど、はいはい、やっぱもう激烈濃い辛いもんとか、はいはい、あのパクチー味ばっかりみたいなとか、
酸っぱ辛いとか
ね、あの何て言うか、あの調味料パクチーはこうあの香草やけど、
あの魚のソース、
そうそうそう、
魚の醤油、
魚醤、魚醤、
魚醤、
ね、ね、ね、なんちゅうんだっ
け、なんたら
なんとかっていうな、あれ
なんかありますよね、
あらあら、
もうちょっと癖のある醤油、
そうそうそう、もう何回味が似通ってくるで、3日目4日目ぐらいになってきた頃にあ和食食べたいなって思う日本人たちにむしろターゲットをぶつけてみたり、うん、あのタイ人もたまに日本に美味しいもの食べに行こうっていうセレブな人たちが、うん、
はい、
いや日本まで行かんでも十分ここでね、
うんうんうんうん、
日本のうまいもん食えるって、僕あそこの店ほんまね だってタラバガニのめっちゃ太いやつとかの炭火焼きとか食えんねん。
へ
え。マグロのトロとかあんなんも、はい、冷凍で入ってくんちゃうんよ、うん、はい、全部ね生魚のまんまで仕入れてて、で日本中のいろんな行政からもね、タイでもっと日本の食材を、はいはい、てっぺんさんに紹介してほしい言うて、
はい、
もう輸送のことからなんからもみんなね日本側がねいろいろ尽力するいうことで、すごい日本のもうめちゃめちゃうまい食材がタイで集められんねん。
へえ。
すごいな。でそれがまた安くで食べれるの。僕ね正直てっぺんでねあんなうまいもん食って増えてね、うん、もうちょっと感動してね、
はい、
で今までは僕はまあの渋谷とかにあるあ、
はいはいはい、
てっぺんとかでちょっとうるさいやないですか、
うるさいですね、
やたらかハッピーバースデーハッピーバースデーとかやってくるしこれでなんかこう、ね、どっちか言うとまあまあなんかそういうお祝い事とかで行くにはまあまあありですけど、
はい、
自分がプライベートでね2人3人とかでてっぺん行こうかっちゅうふうにはあんま思わなかったんですよで僕も大島にも言ったんですよ、うん、それってけどねお前これさ、うん、ぜひ日本の例えば東京の品川とかね、
うん、
もう日本の玄関口になってきてんねやからね、タイから来てくれる人たちや世界から来てくれる人たちにもこの料理これもうお前渋谷あの品川あたりに、うん、なんか新しいてっぺんの姿をね、
うんうん、
もうまた作ったらどうって言ってね、うん、で僕はそれであまりに感動して大島にそんなことばっかり言ってたら大島えらい喜んでもう兄さんがそんなに言うてくれて超嬉しい超嬉しいで品川やってみようかなとかいう話になってで店名どうしようかなって言うから店名は決まってるぞって言ってね静かなてっぺんで行
きたいそれグーグーグー
グッとでしょ
グッと静かなてっぺん欲しい
静かなてっぺんにしろ言うてね、うん、もうバースデーとか一切やりませんみたいなね
だってあのてっぺん行って打ち合わせしよっかって打ち合わせしたこと一回もないもん
それめっちゃこう身内でなとしたらめっちゃおもろいですけどおもちゃようわからへんすよね
でも大島それいいっすねっ名付け親兄さんってことでもう行きますよとか言って
静かなて
っぺん、いや
静かなるて
っぺん俺もこれなら宣伝したいわって言って、はい、だって料理のクオリティめちゃくちゃ高くてね
それいいっすよ
ね。なんでお前東京でやってるてっぺんがねっよりも断然タイのてっぺんの方がうまいんか言うて、おかしいやろそんなの言うて、うん、なんでまあ、 あの渋谷とかね桑名とかでやってるやつ、はい、どんちゃんどんちゃんはどんちゃんで、ね、映画まああれは別に言うて、でももうちょっと大人向きのやつのね、で世界に向けてのアンテナ、
はいはいはい、
てっぺんショップで映画言うて、な大きいとこじゃのうてもええから、ちょっと金額高くてもこんだけうまいもんこれ日本で食えても喜ぶぜみんな言うて、僕ねほんま感動しました、
はいはい、
でもその5店舗をね仕切ってやってるのが高尾っていうね、
うん、
あの32歳の男の子なんですよ、うん、もうこの子といろんなこと僕その時もねてっぺんで話してしたけどねもうなんか感動しました、
うん、
おやお前らすごいわ言うて、だってスタッフみんなタイ人ですよ
ね、
言葉も文化も全く違うのにねこんなに心一つにこんなすごいチームワークでみんなが頑張ってるねもう姿見てほんますごいと思って感動した本当。まあその前のイーグルには勝てんけどね
ちなみにその高尾さんになぜタイ人がそうやってこう言葉や文化違うのについてくるなって感じました。
いやまあそれも聞いたら、
はい、
情熱だけですって
言って、情熱だけ、パッション、
パッション、
へ
ー、もう僕自身の情熱だけ、
へー
って言ってた、
なるほど、
言葉通じんでも、
うん、
この人本気なんやって、
な
この人本当にタイにすごい店作ってタイの人たちを喜ばそう、バンコクのみんなを感動させてやろうっていう、はい、高尾の思いを言葉通じんでもタイのスタッフらももうビンビン来るって、だからこの人と一緒に働けることがすごい幸せなんやって言ってね、
みんな結局最後は本気なんよね、
ねえ、
いますね、そこにこう人は人を寄せられるというか、
でもやっぱたまにはねそう海外に行くとなんか自国を見れるというか、
うん、
ああなんか 空気も今汚いし、ね、バンコクとかも再度ここからみんなもっと環境のことを今度考えるようになったりとか、うん、
はい、
なんかもっと健康のこととか考えたりしていくんやろうなみたいなこともなんか感じれたり、うんうん、でもなんかちょっと日本が忘れかけたようなすごいエネルギーだわね、うん、やっぱりありましたね、
うん、いいね、
いいですよね、うん、なんかそのタイの話もそうですし、パラオの話もそうですけど、こう他国、自分の国とは違うところを知ることによって自分に戻ってくるみたいな、人の振り見て我が振り直せじゃないですけど、
でもまあこの頃7月に行こうっていう大人のまあ修学旅行って言うてるパラオはね、もうほんまにあのもう海水浴なんてっていう人たちももう多分間違いなく全員海に入りたいと思う。あの超綺麗な、
へえ、
なんか真っ黒になって帰ってきそうやね。
めっちゃ綺麗、ほんまに綺麗で、もともとさパラオって、はい、あのもともと日本が統治しているところから、はい、第二次世界大戦あとは、うん、一旦アメリカに統治、はい、でその後独立して、うん、で日本みたい、日本の48番目の県になりたいっていうぐらい、ね、親日 で、
う
ん、で国旗も日本の日の丸にそっくりですよ ね、
う
ん、
そうですね、
向こうは夜の満月、ね、はい、青地に黄色の月をイメージして、でもまあ真ん中より少し日本に敬意払って少しこうずらしてありますけど、うん、でもアコノさん今の大統領の一つ前かの大統領は日本人とのハーフなんよ、はい、
日本人とのハーフ、
しかも名字は中村さんなんや、でその人のその大統領の元大統領の、うん、あの父方は伊勢の人なんで、は
い、
大港の
大港 の、めっちゃ近いやん、
船大工さんの、
はい、
も息子なんやて、
へ
その血が半分流れてんねん、だからなんとかなんとか中村っていう名前が大統領の名前で、はい、ほんで俺ツアーでツアーコンダクターみたいに普通あんなアクティビティとかね遊び行ったりベリュー行ったりとかみたいな、それまあ小泉君っていうね、もう超軽い男やったんですよ、で超軽い男やってんけど、なんかすっげえまあ優雅じゃねえけど、僕もねそんなすぐ仲良くなるから、で結局その日の夕飯も小泉と一緒に食って、夜酒飲むのも小泉と一緒に飲んでて、ほんで次の日とかこんなとこもあるよあんなとこもあるよとか言って、その小泉と一緒に大体みんなこう過ごしてて、だから今度行った時もあの小泉連絡取りたいな思ってんねんけど、けどねなんかあのなんていうかな、あの海の美しさ、
うん、
ね、サンゴでできた、うん、でその車乗りながらね、その小泉がね、あの中村さん、その話に出てた元大統領のなんとかなんとか中村さんのうちここですよとか言うてね、でうちここですよって元大統領のうちの前行けんの言ったら、いや全然行けますよとかって言ってね、だ小泉ピンポンって鳴らしに行くん
や、
ほんで同じね、もともと伊勢の人来てますよ言うて、もしあれとお茶でもどうぞって言ってくれるかもしれんとかって、どんだけ敷居低いねみたいなね、
ヒューガみたいなやつや
な、ほんまにせやけど、その時は元大統領はおいでなかったんで、あかんわ誰も出えへんわって、そら出てもカメラとかで見てんのちゃうかみたいなだけど、
はい、
ほんまなんか道端で花札で遊んでる現地の人がおったりとかね、もうほんと町の至る所にも当時の戦争のね、うん、もう傷跡爪跡もう露骨に残ってるし、
うん、
もうペリリュー島なんか行ったらもう墜落した戦闘機そのまんまとか、
まだまだままなん
で、あのアメリカの大空襲をから身を守るために500数十個日本人たちが掘ってね、穴掘ってサンゴに、
うん、
で地下でつなげた穴なんかもみんな今でも全然入れるし、うん、70何年前に干してたタオルとかね、うん、飲んでたキリンビールの空き瓶とかコップや皿やお箸なんかも未だに
そのまんま
残ってますよ、
うん、
もう70何年間タイムスリップしたみたいな、うん、で日本帰っていた時に多分参加してもらったらね、いやもっと自分の国のこと深く知りたいって、はい、多分ね、うん、みんながね腹の中からそうやって感じるようなきっかけには間違いなくなるんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、たまにはね、
はい、
ちょっと海外でそんな経験もご興味ある方はぜひ、は
い、学びと遊び、うん、両方といっぺんに
いきますんで、
はい、はい、
そんなことで、
はい、
お届けしました中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
詳しくはホームページまで。いつか振り返ったら
笑っちゃうようなネタになるのさ。てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白いか競争だ。